This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
まずはじめにニュースまとめて1週間。今週のニュース、出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは流通科学大学准教授で社会学者の新田正文さんです。新田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは新田さんとお送りしますニュースまとめて1週間。まずは4月23日火曜日です。能登半島地震を受けた被災地の復旧復興支援として、政府は2024年度予算の予備費から1389億円を拠出する方針を閣議で決めました。仮設住宅の建設や道路や水道、漁港などインフラの復旧を進める方針です。そして24日水曜日です。
日本で人口減少が深刻化する中、2050年までに全体の4割以上にあたる744の自治体が消滅する可能性があるという報告書を有識者のグループ人口戦略会議が公表しました。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただいた義援金は、全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は、三井住友銀行赤坂支店、口座番号、普通口座 9830511、口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。そしてこちらは4月3日に台湾東部で発生した地震とその余震により台湾各地で大きな被害が出ていることで、 JNN JRN 共同災害募金では被災された方々を支援するために皆様からの救援金を受け付けています。お寄せいただいた救援金は全額日本赤十字社を通じて台湾の赤十字組織が行う救援復興支援活動及び防災減災事業などに充てられます。こちらの振込先です。三井住友銀行赤坂支店、普通口座8081421、口座名は JNN JRN 共同災害募金です。こちらも詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。皆様からのご支援をお待ちしています。さあ、新田さん、まずは今週火曜日の、はい、今もお伝えしました能登半島地震の支援で新たに1389億円の予算ということになりました。
はい、インフラのですね、復興非常に重要なんですけれども、はい、それにも増して重要なのが、やっぱり生活支援、あとコミュニティのですね、再生の部分だと思います。
はい、
私、今、神戸に住んでいるんですけれども、神戸の地震からはもうすでにかなり長い時間経っているんですけれども、はい、やっぱり今でもやっぱりその影響あると、地震の影響があるわけです。で、建物建って、もちろんもうほとんどの方がもう皆さんお分かりの通り、建物が再建して、道路が再建して終わりというわけではなくてですね、そこでどう住むか、どう商いをしていくかっていうふうなところが非常に重要なので、
はい、
特に今回の能登の場合はですね、避難されていらっしゃる方、例えば金沢に避難されている方が、どうもう一度能登に戻るかっていうような、こういう長期にわたって避難されている被災者に対してどう生活支援するかっていうのが非常に重要になってくるので、
はい、
やっぱこういったところに対するですね、お金の部分もそうですけれども、専門家をどう配置していくかとか、うんうんうん、あとコミュニティ再生のどういうふうな計画立てていくかっていうのがより一層重要になってくると思います。
うん、中身、そしてその情報をね、広く共有するといいますか、そうですね、伝えることも重要ですよね。はい、そして、水曜日、744の自治体が今後消滅する可能性があるという、そういったデータが発表されました。
はい、このニュースですね、各紙一面でもですね取り上げるぐらい非常に大きなニュースとして報じられましたけれども、はい、ただですね、各紙私新聞読んでいてもですね、この消滅可能性っていうですね、この表現の持つ問題っていうふうなことに対して触れている新聞があんまりなくてですね、
はい、
もう少しこの消滅可能性っていう言葉はですね、やっぱりこの街頭のですね地域の方たちに非常に不安を与えるんですよね、
はい、
あとやっぱり地域の発展に対する意欲を削ぐ可能性もあるので、やっぱこういったですね消滅可能性という表現で果たしていいのかっていうところも精査しながらこういったことを報じないとですねいけないだろうと、うん、まず一つそれは思います、
はい、
で二つ目ですね、地方自治体のそもそも存続を人口規模だけで判断していいのかって、やっぱりそういったところのそもそも論あって、
はい、
まあ、もちろん非常にこの話っていうのは重い話なんですけれども、ただ自治体の存続っていうのは財政状況とかあと地域の特性とかそういった多様な要因っていうのがあるので、うん、やっぱりこういった消滅可能性っていう言葉で、論じていいのかっていうふうなことはちょっと考えないといけないかなっていうふうに思います、
うん、
ただ一方でですね、
はい、
このニュースやっぱりそれはそれで深刻なやっぱりニュース、それはやっぱり女性がこれ減ってるっていうのがベースなんですよね、
はい、
で特に若い女性が大都市部に移動しているっていうふうなところが根本の話なので、うん、この問題をどう考えるかってすごく大きな話でですね、
はい、
でなんで男性よりも女性の方が東京大阪、まあ、特に東京だと思うんですけども、うん、東京に移動するのかっていうようなところを考えないといけなくて、でそこはですねよく言われるのは若い女性の働く場所を作らないといけないんだって話あるんですけど、うんうんうん、これはですね若い女性にもっとインタビューした方がいいと思います、
うん、
果たして働くだけの話なのかと、うん、それもしかすると地方都市っていうのはなんかこう自由さとか、うん、安心安全とかちょっと後ほどニュースで出てきますけれども、うん、地方の封建さ、
うん、
何か例えばハラスメントが多いんじゃないかとか、
うん、
なんかちょっとこう例えば働いてる場で同じ働く場でもお茶組とかさせられないといけないんじゃないかとか、
うん、一向に古い体質が変わる可能性を感じない、
うん、だからそこら辺はですねやっぱりもうちょっとしっかり社会意識のところも含めて考えないと、うん、なかなかこの問題解決しないかなというふうに思います、
うん、まあその言葉だけ危機感だけを煽るのではなくて、うん、実際そこに何が潜んでいるのか、
はい、
それぞれの自治体で、まあ、あと一方でこれ自治体の皆さんの取り組みはもうそれぞれで頑張ってらっしゃるのはすごいあると思うので、はい、それをなんかあたかも否定するようなねもっと頑張りなさいみたいなメッセージになるのもちょっと私はどうかなと個人的に思ってるんですけどね。
そうですね、本当にこれ日本 全体の問題なので、地方自治体だけの話っていう風にしないでですね、うん、もっと日本政府が主体的に取り込まないといけない話でもありますね、
はい
はい、
ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いては週の後半25日木曜日のニュースです。女性職員らに対するセクハラ行為が認定された岐阜県池田町の岡崎町長が辞職願いを提出して会見を行いました。また複数の職員へのパワハラやセクハラが認定され前日に辞職願いを提出した愛知県東郷町の今田町長が会見しました。そして昨日26日金曜日です。
トラック運転手の時間外労働規制の適用に伴う物流の2024年問題への対応を盛り込んだ改正関連法が参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
以上週の後半のニュースでした。新田さん、先ほどお話出ましたが地方自治体の長がハラスメントで辞職願い、そして会見を行ったと。
そうですね、これ先ほどの本当にニュースと絡んでる話でですね、やっぱりこういったニュースがもたらすインパクトっていうのをもう少しそれこそ日本全体で考えないといけないかなというふうに思います。でおそらくこういったニュースは東京で起きたら大変なことになるというか、もうそもそも東京でこういった首長さんは多分続けることができないと思うんですよね。なぜかこういった問題っていうのは地方自治体でですね起きて、それで居続けてしまうっていうのが非常にこれは若い人にすごくネガティブな影響を与えてるっていうふうなことをもっと日本全体で自覚した方がいいんじゃないかなというふうに思います。
行政の現場だけではなくて、それがその町自体をこう象徴してしまうかのような発信になっちゃう。
おっしゃる通りです。藤森さんの今おっしゃった通りだと僕は思います。
いや、こういうニュースが続いてますから、はい、こんな人もいたな、あんな人もいたな、一刻も早くこういう流れが止まるようにしたいものですね。それからもう一つは、金曜日ですね、この2024年問題、これいかがでしょう。
はい、これもですね、2024年問題っていうふうな形でですね、問題っていうふうに言うのは分かるんですけれども、はい、非常にですね、この問題っていうのは深刻なのが人手不足の問題なんですよね。はい、でもちろんですね、様々な形で、規制強化を緩和してです、規制強化してですね、働きやすい職場にする。これ非常に重要なことだし、もっとですね、IT などを使ってですね、待機時間を削減するっていうのは非常に重要なんですけれども、もう一つ重要なのが、はい、この運送関係のお仕事っていうのが、どういうふうなですね、働きがいがあるか、うん、この業界全体のイメージアップっていうふうなことを図らないとですね、問題問題っていう言葉を言っちゃうとですね、なんかあたかも運送業界が人気のない職場っていうふうに聞こえてしまうので、はい、本当にそういう業界なのかなと、ここの業界の面白さってないのかなっていうふうに思っちゃうんですね、うん、そうしないと若手の人手不足は絶対に解消しないんじゃないかなと思うんですね、うん、
この今ある現状を良くするために一つずつ手を打つのはいいんだけど、もっと大きな大きな話をと、そうですね、つなげていかないといけないですね。はい、ありがとうございました。ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。